天にいます私たちの父なる神様、すべてはあなたのもとから与えられたものであります。命も健康も、何かができる能力も、またその能力を発揮するところのできる持ち場、立場、仕事や職場も、また神様、これをしたい、あれをすることができたらという願いや、またその志を主はお与えくださり、私たちが本当にただ生きているだけではなくて、生き生きとその人らしく輝いて生きることができるために、その人がその人らしく輝いて生きていく中で、神の栄光が豊かに表されるために、私たちを愛してくださっていることを、また失敗をすることの多いものでありますが、そのような私たちを決して見捨てることをせず、諦めないで、最後まで神様は約束の地にたどり着くまで、私たちを背負って面倒を見てくださることを感謝いたします。神様、それぞれの一週間の旅路を終えて、再びこの主の宮に、あなたの愛する懐に集められてまいりました。どうか主よ、あなたが私たちの心をご覧になり、傷のついた道があるかないかを見て、神様、私たちをもう一度に、とこしえの道へと導いてくださいますように。主を待ち望む中で、新しく力を得て、神様、この杉戸町の形のように、わしのように翼を買って、あなたの力によって、あなたの愛によって、神様、圧倒的な勝利者となっていくことができますように。愛する家族や親族を、職場の方々を、地域の方々を覚えます。どうか神様、この御言葉を通して、まず私たちを祝福してくださり、まず私たちを、あなたの上からのすべての良きもので満たしてくださり、神様、特別上からの知恵で満たしてくださり、神様、私たちがその生き方を通して、神様、あなたを明かししていくことができますように助けてください。神と人とに仕えていくことのできる喜びの中に、私たちを招いてくださっていることを感謝し、また、多くの方々の祈りに、祈られている中で、御言葉のご奉仕ができますことを感謝し、イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
続けてこの李光年の牧師の書いた本のことに基づいてですね、人生を導く5つの目的のその一つ、あなたは神に仕えるために作られたというその目的について見ていきたいと思っております。中本に書きましたけれども、この作り主なる神様、聖書が語る神というのはですね、人間が作った神様ではありません。人間を作られた神様です。おとがの違いなんですけども、これは大違いなんです。はい。人間が作った神様というのがたくさんあります。この石で作ったり、木で作ったり、金属で作ったり、紙で作ったりですね、こう人間が作った神というのはですね、もう数え切れないほど、それこそ800万以上。この世界には存在いたします。人間も時にはこう神に祭り上げられてしまいますし、山やですね、大きな木があっても、大きな岩があっても、それがこう神に祭られてしまうということがありますし、動物や死んだものがそのようなものに祭られていくこともあります。しかし世界でただ一人、私たちを、この天地万物を作られた神がいらっしゃると聖書は語るんですね。その方こそあなたのメーカー、デザイナー、そしてクリエイター。あなたは本当に無から作り出して、目的と素晴らしい使命を持ってデザインをして、お母さんのお腹の中で組み立てて、その父親と母親の絶妙な DNA のその螺旋構造は、皆さんは本当に皆さんらしく、世界でただ一人しかいないオーダーメイドの手作りの存在として作られております。世界にただ一人しかいないということはですね、すごい特別天然記念物と言っていいと思うんですよ。もう本当にその人がいなくなったら、かけがその人の代わりをする人がいないわけですから、かけがいないと文字通り言うことができます。さて、三浦愛子さんだったでしょうか。こんなことを言っております。作り主なる神様というのは、不必要な人間を作るほどに 愚かではない。これはすごい励ましの言葉ではないでしょうか。私たちはこの能力主義、実力主義の社会の中に生かされています。生産性がないような人間はですね、もう疎んじられてというか、もういなくてもいいよと言われてしまうような、そういうこの社会に、厳しいもう現実の社会に生かされています。そういう中でですね、どれほど多くの人が私なんか必要とされてない、私なんかいなくてもいいんですねという、こう非常にこのもう疎外感といいましょうかね、このなんていうか、もうこうそういう元気がなくなるようなプレッシャーの中で生きていることでしょうか。しかし聖書は語ります。神様はまさに素晴らしい方で、愚かではない、ガラクタを作るほどの愚かさを持っていない。神様が皆さんを作ったということは、皆さんが文字通り必要だからお作りになってそこに生かしておられるということなんです。そんなことを覚えるわけです。そして神様は、あなたがあなたらしく神に仕えて喜んで生きるために多くのギフト、プレゼントを与えてくださっているというのであります。賜物というふうに日本語では言いますけれども、賜ったもの、神から賜ったものがたくさんあるということなんですが、その賜物の形、シェイプアップのシェイプですね、この私も少しずつシェイプアップをしつつあるんですけれども、成功するかどうか、祈りつつ励んでおります。夜な夜な歩いたりですねしております。はい。そして健康の良いものを考えています。このシェイプアップ、このシェイプという言葉はですね、とても素晴らしい言葉です。形なんですね。美しいシェイプになっていくときにですね、この素晴らしい神の栄光がそこにも表されていくと思うんですけれども、このシェイプという言葉はですね、そこに記したように、中央に記しましたように SHAPE というこの綴りで英語では書きます。でこの言葉にかけてリクオレン牧師は、賜物の形、皆さんの与えられている賜物にはその形があって、そのシェイプがあって、そのシェイプはこれとこれとこれとこれだよと、この5つのですね、この違ったこの賜物のこの側面といいましょうか、そのワンピースというか一部といいましょうかね、それをこう非常にこの豊かに教えてくださっていますので、今日はその、全体を少し見て、そして最初の2つだけを味わっていけたらと思っております。来週後半の3つを味わっていく予定なんです。1つ目、この S なんですね、シェイプの S、 そこではですね、シチュエーション、状況とか立場と言われるものが皆さんのこの賜物の一部ですよということを、覚えることができます。どういうことでしょうか。今あなたが置かれている持ち場、立場、状況と言っていいでしょう。その立場は皆さんでしかできない、あなたでしかできないこの任務と使命と非常に密接に結びついた神様からの賜物の一部なんだということなんですね。状況とか持ち場、立場が賜物だというのはなかなか斬新な考えではないでしょうか。まあ、私もですね、賜物が足らんとが足らんというふうにですね、私のようなものはですね、やっぱりこう神様はね、ちょっとひいきされたんじゃないでしょうか。もう私こうそんなにね優れたものではありません、大したことがないです、もう、ね、何も良いものがありませんと言いたくなるんですけども、でも神様はですね、そうじゃないでしょ、私はあなたにね、このまず状況、立場というね、賜物を与えているんだよということをおっしゃるわけなんです。まず家族のことを考えてみましょうか。家族構成、これもですね、それぞれの家庭でユニークなんですよね。似たような家庭があるかもしれませんが、家族構成というのは、この賜物の一つであります。それぞれの家族の健康状態、また経済状態、親子関係、兄弟関係、あるいは一人っ子かもしれない、あるいは子育て中の真っ最中の状態であるかもしれない、介護が必要な方と一緒に生活しているかもしれない、闘病中の方と一緒に、病と闘っている方と一緒に暮らしているかもしれない、受験生を抱えているかもしれない、また就職を控えている青年がいるかもしれない、またパートで働きに出ているお母さんがいるかもしれない、その自分のそれぞれの持ち場、立場っていうのがあると思うんですよ。 子供は子供なりに、親は親なりに、父親は父親、母親は母親、お兄ちゃんはお兄ちゃん、妹とか弟はそれなりにですね、複雑なこの人間関係の網の目の中に私たちは生かされていると思うんですが、その皆さんが置かれているその一点、そこはあなたでしかこの埋めることができない、あなたに委ねられた、あなたに託されたこの持ち場だということを聖書は語っているのであります。そこにあなたのユニークさがあるわけですね。でそこでしかあなたのこのユニークさが発揮できないところがあるわけなんです。他の人が変われないんですね。それは例えばお母さんという方がいらっしゃるとしましょう。別のお母さんが来てですね、その子の面倒を見たり、その家庭のいろんなことをやり始めてもですね、これはなかなか難しいです。でもその今置かれているあなたであれば、今の状況を一番よく知っているでしょうし、それぞれの個性やそれぞれのこのですね、長所も短所も知っているでしょうから、配慮を持って愛を持って接していくことができる。また賢く家族全体のためにその家庭を収めていく、この働きをしていくことができる、そのようなことを覚えるんです。いろんな事情でこの本当にこう家庭がですね、崩壊していく時代ですから、そのような悲しい現実を体験している方もいらっしゃるかもしれません。しかし後に見ていきますけれども、そのあなたが経験なさったすべてはですね、特にその痛みの経験、悲しみの経験は決して無駄にならない。それも神様から与えてあげていく、後に素晴らしい豊かな実を結んでいくことのできる賜物の一つだと思います。学校に行かれている方が、またクラブ活動などに、活躍されている方がいらっしゃるでしょうか。時々高校生とかですね、青年たちが、中学生、高校生、小学生の時々ここに来てくださるんですけども、それぞれの学校でですね、クラスがあったり、またそれぞれのこのクラブ活動の部活のメンバーがいたり、そこでも自分のこの立場、持ち場が違うと思うんですよね。野球が好きな人は、まあそうでしょうね。ベンチを温める人ももちろん必要ですし、でも、このファーストがいて、サードがいて、セカンドがいて、サードがいて、ピッチャーがいて、キャッチャーがいてですね、それぞれの持ち場、立場があるわけですよ。レフト、ライト、外野、内野ですね。サッカーも同じですし、バスケットでも、あらゆるこのスポーツや競技において、それぞれの持ち場、立場があります。監督という立場もあるし、コーチという立場もあるし、選手とか、あります。職場でも同じだと思うんですよね。この責任ある、いろんな責任ある立場に立たされている人もいるでしょうし、いわゆる中間的なところにいてですね、下からも何か言われて、上からも何か言われてですね、もう大変な状態で、これのどこが賜物なんだと言わずに折れない人ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、でもその場所、あなたが置かれているその一点は、あなたでしか、この上手に切りもみすることができない場所だと覚えます。神様がそのように皆さんを偶然ではなく、今そこに置かれている、そこが皆さんの賜物が最大限に発揮できる場所だということを私は信じます。神の家族においてもそうだと思うんですね。ここにも、この近辺にもたくさんの教会があります。サンライズ、去って、そして、サンライズ過ぎと、去って教会、そしてですね、クラマスの教会もありますし、和田の教会もありますし、このですね、向こうに行けば関宿の教会もありますし、この栗橋とかですね、いろんな近辺に教会があります。なぜ皆さんはこの杉戸キリスト教会に集められているんでしょうか。なぜ不思議な導きでですね、他のところで洗礼を受けたかもしれない、でもいろんなことで転勤になったり、いろんな家庭事情があったりして、この杉戸町に今移り住んできたり、この近辺にいらっしゃる、そしてこの教会に不思議に導かれて、この一つの街道の中にですね、集まって一緒に礼拝をする。ここにも神様のこの目的というかですね、この計画があると思うんですよね。あなたでしかできない働きがこの教会において用意されているということだと思うんです。そしてあなたがそこからいなくなってしまえば、もう何人かかってもですね、その穴を埋めることができないぐらいの、もう本当にその人しかできないねっていうことがあると思うんですよね。そういう意味で私は信じます。教会においても、宣教区においても、教団においても、 またその、私たちのこの信仰の流れの中においても、私たちの置かれている持ち場立場というのは非常に大切な、この賜物の一つだと言えます。また教会に限らず、この信仰生活に限らず、この現実の地域の社会、また置かれている国、この世界の状況、その地理的な状況、歴史的な状況、その今の時代に、この国に私たちが置かれているというこの持ち場立場、これもですね、賜物だと思うんです。私たちにしかできないこと、それがあるということを覚えるんですね。私はですね、2000年の春に神学校を卒業しました。いわゆる聖書の学校、牧師になるための学びをして、2000年の春に卒業したのでありますが、その年はですね、教会の伝道者として、奉仕をさせていただいて、で、その次の年、この日本ドメキリスト教団の正式なこの教師の、前段階、補教師となるための試験を受けまして、そして、この補教師の資格を得てですね、1年目の歩みをしていたことを思います。2001年、今からもう10年ぐらい前の話ですけども、しかしですね、毎年研修会があるんです。補教師研修会というのがありまして、浜名湖か松原湖かどちらかのバイブルキャンプ場で持たれるのでありますが、1年目の補教師1年目の時はですね、私松原湖に行ったんです。当時は愛知県の豊橋にいましたから、どちら回ってもですね、ちょっと松原湖って遠いんですよね。でもですね、太平洋の方をですね、ずっとこう静岡の方を回ってですね、そして富士山の裾野を通ってですね、北に抜けていくというルートを通りまして行っていました。でもその時ですね、台風がすごく接近していて、もう大雨と大嵐になってしまいました。ですから私が家を出た後ですね、電話がかかってきて、作業のために補教師研修会の認定がちょっと延期になりますのでっていうの、後から来たんですけど、もう私は台風が来る前に着かなきゃいけないと思って急いで出てしまったので、もう後の祭りというかですね、大変な中を通っていきました。私の後はすぐにですね、もう高速道路もストップになってしまって、もうそれ以降に出た人はたどり着けないということになったみたいですが、私はたまたま何人かの人と一緒に先に着いてしまったんです。でもですね、ほとんど来ないんですよね。来れないんですよ、電車も止まってしまって。ですから、そういう状況だったんですけども、その雨風の強い中で忘れることのできないニュースを見ました。その日は2001年9月11日だったんです。セプテンバー11と言われますね。その時私は予定されていた補教師研修会のために、松原湖バイブルキャンプ場にいたんですけども、台風のために強まる風雨の中でそのニュースを見ました。そして今も私たちが学んでいるこの立光年の本、日本語に訳されたのはかなり後に、大体もう翻訳ものっていうのは何年も後に訳されてですね、ちょっと欧米では遅れてきた時に翻訳されてるんですけども、この本がもともと英語で出版されたのは、アメリカで出版されたのは2002年なんです。セプテンバーイレブンの1年後なんですよね。その時に書かれた本なんです。確かにこの本はですね、私のこの座右の銘じゃないですけど、この聖書と一緒にですね、生涯読み続けていきたいと思っている、この特筆すべき目的思考の人生、オブジェクト思考といいましょうか、動機思考とも言えますが、とにかく的をしっかりと見つけた、この集中した人生、このそのような素晴らしいものがあるのでありますけれども、しかしですね、この本、やっぱりアメリカの流れの中で今の時代の、この避けることのできない影響を受けている本だとも言えます。例えば私は心を痛めながら祈っているんですけども、その祈りをちょっと今日皆さんにお分かりしたいと思います。世界の状況です。世界中から富を搾取して上の時代を作りつつある、そして自らは富む、そういうキリスト者たちが、アメリカにはやっぱりいると思うんです。そしていわゆるブッシュ政権の前後でしょうか、もう少し前からですけども、新自由主義と言われて、この格差社会を生み出していく政策がどんどんなされていって、かたやワーキングプア、本当に貧しい 生活、かたやもう超リッチな生活をしているこの二極化が進んでいきます。日本もですね、そのアメリカの後追いをしておりますから、同じようなことが言えますよね。あの小泉さん以降ですね、ものすごい強烈にその二極化、昔はですね、こう一億総中流と言われていましたけれども、今ですね、もうかなりこう上と下に分かれてますよね。しかも下に落ちるのはこう滑り台のようにあっという間に落ちてしまうというこうですね、あのそういうこの厳しい競争社会というかですね、格差社会が広がりつつあります。かたや路上で生活する人がたくさん増えていって、このかたやもう本当に職を失ってですね、その日どうしようかと、こうその日暮らしが本当に深刻な、仕事の糧を今日も与えてくださいと祈らずには生活できないような人が増えています。かたやですね、もう超リッチな人がですね、もう世界中からですね、いろんなものを買いあさってですね、美味しいものを食べている。アメリカの後追いをしている日本もそのような状況なのであります。ですからクリスチャンの中にもですね、自らを富みながら、世界中から富を搾取した中で、自らは富んだ生活をしているということがあり得ます。さらには、あの 9.11 以降、アメリカは民営化した戦争を仕掛けていきました。死の商人からたくさんの武器を、人殺しの武器を譲り受け、そして、その中には、劣化ウラン弾とかいうのもありましたね。あの、この、放射能が入った爆弾なんですよ。でもその、重さがありますからね。大変あたりの重さがありますから、その、破壊力があるんですよ。安くて破壊力があるこの劣化ウラン弾。でもこれは非常にこの放射能を撒き散らす悲惨な爆弾でしたね。今、イラクの辺を歩いてみてください。もう本当に、もうその放射能の汚染された中で、もう DNA が破壊されて、こう、もう考えられないこの病気になっている方が山ほどいます。白血病の方も多いです。また、このアメリカという国は放射能を撒き散らすだけではなくね、世界を巻き込む金融為替崩壊へと今向かっています。リーマンショック、サブプライムがその前にありましたね。あの中でですね、今、驚くべきこの、この背筋も凍るような冬がこの近辺にもありますよね。私は新聞を見てびっくりしました。あのトヨタ自動車でさえ、73% の減収予想。これはすごいことだと思います。私は、この、杉田に来る前、豊橋というところ、愛知県にいたんですよね。もうトヨタのお膝元みたいなところですよ。その町にはですね、トヨタ関連の会社がたくさんあって、そしてそこで、この派遣社員や機関の従業員がたくさん働いている。日本人だけでなくて、外国から日系のブラジル人がですね、その豊橋や浜松近辺にはたくさん来て、10人に1人ぐらいの日系人というところなんですよ。いやもう少し今増えたかもしれません、まあ、減ったかもしれません。そういう中で、しかしですね、今これまで経験したことのないような、厳しい冬を迎えていると思います。派遣社員であるならばどんどんもう来なくていいですと言われているでしょう。機関従業員もね、この次からのこの期間は、来期は来なくていいですということになるでしょう。そういう中でですね、あの、そういう工場で働いているような協会もいます。実際にそういう下請け会社をしているような協会もいます。日系人の、たくさんのブラジル日系人の群れもあるんです。ちょっとこう、本当に厳しい中にいらっしゃるんだろうなと思います。まあ、そのトヨタのお膝元でもそうですけど、ちょっと首都圏を離れたらですね、もう地方のところはもう大変なことになっていると思うんですよ。仕事がない。もうですね、あの、どうやってやりくりしていったらいいのか。この人情があるんですけども、この従業員を抱えたままだと、この全部が、この、立ち行かなくなってしまうというときにですね、本当に厳しい選択を社長や重役の人はですね、迫られていく。こう非常にこの厳しい状況にあると思うんです。しかし、私はですね、この本とともにですね、聖書をやっぱり見ているわけなんですよね。聖書と一緒にこの本を読むとですね、すごくこういいんです。本当にこの時代にどういう目的のために この場所に置かれているのか、その持ち場立場を確認しながらなすべき務めを発見していくことができるように覚えるんです。預言者イザヤの書というのを、水曜日の祈祷会では読んでいるんですけれども、まさに今の時代と似たようなことが起こっているんですね。イザヤが活躍したのは紀元前700年ぐらいの時代でしょうか、それぐらいの時代なんですが、その当時もですね、人間は神を頼ることをせず、神なんかにね、頼らなくても生きていけるとか言いながらですね、いろんなビジネスを立ち上げたり貿易をしたり、そしてですね、富や力ある花、この人間を頼りにして生活している人たちが同じように住んでいました。しかし神様はですね、鼻で息をするような人間を頼りにするなとおっしゃるんです。人間なんてね、弱いものだよ。どんなに強くて頼りそうな甲斐のある人でもね、鼻で息をしてるからね、息しなくなったら死んじゃってますよっていう世界ですよね。本当ですよ。いかに人間が儚いものか、それはですね、聖書は言っています。まさに霧のようなものです。鼻で息をする人間など頼りにするなと主はおっしゃるんですね。さらには頼りにならないこのお金や富をですね、頼りにして人生を設計するなとおっしゃるんです。そうではなくて、悔い改めて神以外のものをよりすがって生きるのではなくて、それらは全部頼りにならない砂の上に家を建てるようなものだということを悟って、誠に揺るがない岩の上に人生設計をするような、岩の上に家を建てるような、主なる神様の御言葉に聞き従うという人生を選び取りなさい。主なる神様だけに頼って、この苦難の時代もそこでこそ祝福のもとへとなっていきなさいと、暗闇の中で光として輝いていきなさいと、そんなふうに主は私たちにこの時代にこの場所で、この使命を持ち場立場を備えてくださっていると思います。一つ目がこの、持ち場立場シチュエーション使命ということでありますが、そのことに関連して、この今日読みました聖書の言葉を開いていけたらと思います。今日ヤコブ書の3章を開きましたけれども、もう一度開いてみていただけたらと思いますが、最初の一節のところはですね、非常にこの教師と呼ばれる者に対する警告、あるいは教師を志す者に対する警告が書かれてあります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ちょっとこう、ちょっと青ざめそうになるところなんですけども、牧師や伝道者はですね、神様というのは平等な方ですから、多い責任を渡したら、多く責任を任した人にはそれだけ多くの厳しい評価をなさるということを思います。多く任された人ほど多く責任が問われる、それは当然であります。神様の信仰の世界も同じなんです。しかしこの教師というのはですね、特別に厳しい、格別厳しい裁きを受けるとあります。ぜひお祈りくださいと思います。どの点で厳しい裁きを受けるのか、それは言葉においてだというんですね。その一節以降はですね、教師に限らず、教師を志す者に限らず、すべての人に当てはまることが書かれていきます。私たちは皆という言葉があるわけですね。私たちは誰もが多くの点で失敗するものです。ああ、慰めですね。もうはっきりと聖書はですね、私たち人間というのは弱くていい加減で、この欠けがあるものなので、多くの点で失敗をするものだということを、そこを前提に書いてあるんです。感謝なことじゃないでしょうか。信仰を持ったらですね、洗礼を受けたらですね、もう何も貧困法制な、清くて優しく美しく間違いを犯しちゃいけないんだなんていうことを考える方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、それは大間違いです。たとえクリスチャンであっても、信仰を告白した後でも、洗礼を受けた後でも、もうですね、多くの点で失敗をするものが私としてはないでしょうか。私たちは皆多くの点で失敗するものです。 もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は完璧な人だ。体全体も立派に制御する、セルフコントロールすることができる完全な人だと聖書は語ります。そうですね、言葉、この舌というものがですね、いかにコントロールしにくいものなのかということを、私たちは実際の生活の中で、苦く味わっていると思いますが、そのことを語っております。馬に、この話が向けられます。3節、馬を御するために靴をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。その次に船の舵が出てきます。船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。馬の靴は船のこの舵、それに例えられているものがこの舌だというんです。もし舌を制御することができたら、体全体を、人生全体を素晴らしくコントロールしていくことができる人でしょう。しかしそんなことできる人いないでしょと語るんですね。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。そしてこの山火事のようなことが書かれてあります。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、飼うものも海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。ああ、その通りですよね、ということを、同意していただけると思うんですよね。いかに私たちが舌をコントロールすることができないのか。腹を垂れたときにですね、いきなりこう、舌からですね、もう怒鳴り声とかですね、人を罵る声、人を非難する声がどれだけ多く出てくるでしょうか。人を見下す、その言葉、人を傷つける言葉、人をこうですね、怪我していく言葉、自分自身を本当に汚れたものにしていく、その言葉をですね、どれほど私たちは多く発しているでしょうか。しかしこの舌を制御することは人間技では誰もできないということなんですね。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちている。もうなんかですね、口から糸が出てくるようにですね、次から次へとこう、人から元気をなくす言葉、人から命を奪っていくような言葉をですね、私たちは紡ぎ出しているようなものではないでしょうか。そしてですね、こういうことがあってはならないということで、ヤコブは、語ります。私たちは、彼は自分のことを棚に上げていません。私たちはと自分のことも当事者として語っています。私は舌を持って主であり父である方を褒めたたえ賛美をし、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。これは何ということかと、賛美と呪いが同じ口から出てくる、ありえない、私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんと言うんです。神様はハレルヤ感謝しますとかね、歌いながらね、同じ舌を持ってね、あんた何やってるのとかね、もうね、すごいこのひどい言葉が出てくるわけなんですよね。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせることができるでしょうか。イチジクの木がオリーブの実を、ブドウの木がイチジクの実を流せたりすることができるでしょうか。塩水が甘い水を出すことができるか。ありえないことが皆さんの口の中から出てきているということなんですけども、でもですね、そういう中で私はいかに私たちの自分のことを自慢したり、誇ったり、また人を見下したり、人を貶めたり、することの多いものかと思います。その心の中にあるものが口に出てくるということなんですけども、その後にことについてですね、14節15節以降で、今度はこの心というものについて神様が語っております。イコレの語ったこの賜物の形、その2つ目は SH シェイプの2番目ですが、 H なんですね。 H はハート、心なんです。まあ、いろんな言葉で表現することができます。心というのは、その人の興味であったり、関心であったり、願いであったり、やる気であったり、情熱であったり、志であったり、心意気ということもできるでしょう。しかし、 あなたが抱く興味や関心、願い、やる気、情熱、志は、あなたでしかできない任務と結びついた賜物の一部です。それぞれにこう、興味を引くものが違うと思うんですよね。兄弟でも違うんですよ。皆さんは何に興味がおありでしょうか、何に関心があるでしょうか。テレビを、このニュースを見るときにですね、何を一番最初にこう、その結果を知りたいと思いますか。そこに皆さんのこの関心というか、その心の方向性があるんですけども、それは賜物の一つだというのです。自分がいつも気にかかること、自分がいつもこう願ってほしいこと、こうあってほしいと願ってしまうこと、それは素晴らしい神様からの賜物の一部なんだということなんですよ。あなたの好みには神様の意図があるというんです。失なる促しの声に耳を傾けることで、神があなたにさせようとしておられる働きの方向性が見えてくるというのです。そしてあなたが喜んでできることでもあるでしょう。皆さんが喜んでできること、それがすなわち神様が、あなたの心に熱意を与えておられることであります。日本語でも好きこそものの上手なれという言葉がありますね。好きなことには無理なく熱中できて上達が早い、そしてその分野に秀でることができるということであります。私はつい最近まであまり知らなかったのでありますが、この日本の音楽界の中でですね、いやアジアの音楽界の中で今名を轟かしている一つのこの音楽グループがあります。20年前にデビューをして20周年をついこの前、飾った人たちだそうなんですけども、皆さんもう聞いたことがあると思います。デビューして20周年なんですけども、シングル41作品連続トップ、歴代アーティストの1位です。シングルアルバム売上総数7809万枚、すごいですね。5位がドリームズカムトゥルー、4位が浜崎あゆみ、3位がサザンオールスターズ、2位がミスチル、そしてその上にいるビーズという方なんです。ハリウッドのロックの殿堂入りもしたそうなんですね。アジアのバンドで初めて。で、私が言いたいことは何かと言いますと、そのインタビューをちょっと見たんですけども、なぜそこまでこうヒット曲を出したり、皆さんにこう、の心を掴んでいるのかということなんですが、松本さんというこのギタリストの方もですね、こんなふうに言います。思い込みの違いだと思うよ。音楽の才能とかギターの才能、人よりそれがあったってことじゃなくて、他の人よりも相当好きだった。他の人よりも相当好きだった。好きだってことが原動力になるんじゃないですかね。誰にも負けないぐらい好きなものを見つけることだよね。でもこれってどうやって出会えるのかっていうのは偶然じゃない。僕は14歳から15歳でギターというものに出会えて本当ラッキーだったと思う。そう言ってるんですね。まあ、私は偶然という言葉は信じないんですね。そこにも神様の摂理というかですね、廃材があるんですけども、でもとにかく誰にも負けないぐらい好きなものを見つける、そうなればですね、本当にこうその分野に秀でることができるということを表しているのではないでしょうか。同じパートナーの稲葉さんという方はですね、こんなことを言っています。とにかく手を抜いてない姿を見せる、そういうテーマでやっている。そこがファンに伝わっていれば何らかの結果は出てくるんじゃないか。これはメッセージの準備も似てるなと思うんですよね。とにかく手を抜いてない姿を皆さんに見せることができたらですね、これは行列ができる教会になるでしょう、本当に。牧師が手を抜いてない姿を見せたらですね、もう皆さんも本気にならざるを得ないでしょう。そして NHK のインタビューの人たちはですね、取材をしてね、半年間その人たちに密着取材をしてね、どうやって音楽を作るのか、曲を作るのか、もう、本当にこだわってこだわって作るんですよ。何回も何回も練習して、そしてですね、3時間のライブをやりますからね、走り回って。ですからもう日頃からですね、体を鍛えてるんですよ。もう40過ぎてますよ、彼は。でもね、本当に日頃からトレーニングをして、体調に気を使って、もう万全のベストコンディションでコンサートに臨もうとしてるんですよね。一番良いものをその人に、ファンに提供したいと思ってるんですよ。手を抜かない。とことんまでやれる。それだけ好きになれば、皆さんはどんな分野であっても大成功するでしょう。そしてそれが賜物だということですね。どんな人にもですね、 好みがあると思うんですよ。興味を引くものがあると思うんです。それにとことんまでこだわってみたらいいと思うんですよ。中途半端じゃなくて、本当にとことんまで練習したりね、とことんまでそれをこう追求していく。その中でですね、皆さんの輝きがですね、本当に神の栄光がそこで表されていくと思うんです。愚直な努力をコツコツと進み重ねることができる好きなものが見つけられたらですね、これは本当に素晴らしいことが起こると思います。福音宣教で。はい。今日はその二つ、最初の二つしか見ませんけれども、その以降はですね、修法に書いた通り、三番目は能力、アビリティ、四番目は個性、パーソナリティ、そして五番目は経験、エクスペリエンス。これをじっくり味わっていくとですね、神様は私に何をさせたいのか、私には何ができるのか、そして素晴らしく貢献できるこの方針が見つかるんですよね。そして人生の方向性が決まると思うんですよ。それが締めたものですよ。方向性決まらないでね、人生生きたらね、大変なことになりますよ。もう幽霊船みたいなもんですよね。この時にはこれをして、この時にはこれをして、なんかもうぐるぐる、もう一生懸命生きてるんですけども、結局堂々巡りというかですね、何やったのかわからない人生になります。でも目的、はっきりとその目指すべきものが見つかればですね、迷うことなく、いや迷ったとしてもその壁を乗り越えてそちらに行くことができるでしょう。そういう面でぜひですね、新しいことを私は言ったと思うんですよ。普段賜物がありませんからという人はよく考えてみてください。皆さんの置かれている持ち場、立場がまず賜物です。そして皆さんの興味とか関心とか、これやりたいっていう、それも賜物の、大切な賜物の一つですよ。それを小さい声をね、聞き逃さないで、じっくりと自分の内側にも問いかけて、そして素晴らしい人生を始めてほしいと主を願っていらっしゃると思います。神に仕えるためには自分に何が与えられているのか、それをよく知ることがまず必要ではないかと思います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神様の前にこの自分の賜物を、示してくださいと祈っていけたらと思います。天のお父様、私たちは本当にたくさんの数え切れない賜物、ギフト、贈り物をあなたから授かっているものでありますが、しかし多くの場合それを開封することもせず、宝の持ち腐れになっているように思います。自分にはないのだと思い込んで、その思い込みの中で神様は素晴らしいこの才能が埋もれてしまっているということがたくさんあるかと思います。この教会にも本当にたくさんの愛する素晴らしい方々があなたによって集められていますから、神様それぞれがその持ち場、立場によってその賜物を確認していくことができますように。そして神様、この興味や関心、そして気になることがあるならば、それをとことんこだわって突き詰めていく中で、神様、あなたが私に何をしてさせたいのか、そのことをはっきりと見出して、そしてそのあなたの目的に導かれた最高の人生を歩んでいくことができますように。そしてそこでこそ豊かな豊かな30倍60倍100倍の実を結んでいくところの、神様得意分野で適材適所で神様あなたの栄光を表していく私たち一人一人としてくださること、神様あなたは一人として不必要な人はいないとおっしゃっていますから、神様、捨て鉢にならずに、諦めずに、神様あなたに祈り続け、問い続けていく中で、私にはこれができるという素晴らしいものを見出していくことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。感謝いたします。あなたの御手に委ねて、主イエス様のお名前を通して祈ります。
アーメン。